大川亮とは何者かってことは、これはあれです。東日報のあの、自明辞典からこれ取ってコピーしたんですけど、まあ、こういう方です。昭和33年まで、明治14年からね、まあ、いた方で、平川町の大工事に、の、まあ、豪農だったんですよね。東義塾に入って、義塾ですと、ストライキ闘争があったために、八戸中学に移って、で、この人はお父さん、早く亡くなって、おじさんに育てられるんですけどね。これ書いてあるかな。で、画家を目指したんだけれども、もう家は豪農ですから、無理やりや東京駒場の農業実家、東大の枠の前身って書いてます。今、駒場にもね、あれですよ、その、昔の自然のね、自然林があって、その田んぼがあって、この農学部が昔ね、実験農場が今でもありますよ。駒場で降りるとね、すぐ近くに。うん。まあ、そこに彼いたわけだ。ところが、なんだってこの人はね、美術の方が好きなもんだから、おじさんにこっそりね、美大に移ったんですよね。勝手に。ただ、おじさんが怒って、もうお金送らないと。うん、お金を送れてこなければ、うん、まあね、うん、要するに、お金のパイプを止められたわけですから、うん、やむなく青森に帰ってきて、で、この国は青森五稜林局に勤めて、で、それから今度は、村会議員、26歳で村会議員になって、で、今度はまあ農業に、いろんな方面にね、活躍していくわけです。で、その中に大工事農館工芸研究所っていうのを作って、それで、いろいろね、まあ、結構その時基金もあったらしいので、まあ、今で言えば公共事業じゃないですけど、農民の方にこの、作らせて、それを売ったりして、まあ、少しでも農業をしている方にお金が入るようにって、頑張ったそうです。それで、ちょっと後ろ見てください。写真。そこにこのおしゃれな、このね、大川亮さんの写真があります。なんかね、
あら
かっこいい。で、その頃の、このお家、現在この家があります。多少ね、
これは自宅です。
自宅です。今とも外国じゃないです。僕も何回か行ってますけどね。で、ここの方、今お孫さんがね、民間評価に入ってるんですよ。で、一生懸命なんとかその大川亮さんのものをね、生かしたいって彼女頑張ってるんですね。今、学校の先生してるんだけど。で、26ページ通りにこういう箱ですね。これは伊達ゲラの模様をですね、使って、まあ、彼がデザインしたんですよ。で、そういうことでね、やった人なんです。
で、まあ、今日、一応実物っていうか、
この前も
これは相馬定造が大川さんの許可を得て、それでデザインして作ってもいいですねって作った。これも、この模様ね。これはこういう模様を入れて作ろうって考えたのは大川さんなわけね。で、相馬はそれを、まあ、作らせたわけですよね。これ私今使ってんだけどさ。みんな、欲しい欲しいって言うからね、下手に持って歩けばね、取れちゃう。これ、ぶどうする、ぶどうする。
ぶどうです。
はい。
うわぁ、すごい。
だからこれが今たくさんできれば僕はね、売るなりね。
あ、お金入ってる、お金入ってる。
本当
うん、1
元。はい。で、これがほれ。
すごい。あら、いいわね。
これも欲しい欲しい。だからこれが今ね、
欲しい。
誰か作ってくれればね、本当これね、たくさん売りたいんだけどね。ここがシナですね。シナ。で、ここが木綿ですね、木綿。木綿とシナですね。中もシナ部ね。これこちらから回します。
作ってきた。
これ
それはまあ使ってたから、先生。それはそのまま使ってた。で、僕は譲られた。
すご
い。これはもっとそばに大きいの。
うん、あすごい。
ね、これも。
わ
すごいね、しっかりしてるよね、作り物
ね。これはここにもこう載ってます。これはね、あの、県立京都館が作った、大川寮と農村工芸っていう、あの、まあ、レジュメの中にも、ね、
は
い。
はあ、あら、
そこで
素敵だわ。
すごい。うん、ですから、青森はこういうね、いいものあるんだけど、まあ、これも今、途絶えちゃって、まあ、あの、お母さんも頑張るんだ、頑張るんだけれども、この人はやっぱりね、大きい子のお坊ちゃんで、すごいセンスはあるんだけどもね、それどうそのみんな作らせて寄っていくかっていう、そういうふうになるとちょっと弱いとこあって、まあ、農民の人にもね、いろいろこう、そういう組織を作ってやればいいんだけど、途中で、まあ、途絶えちゃったわけよね。
今はもう作る方は全然いないんだ。
今、いないね。まあ、それはもう私個人的には私個人のまた努力も足りないかなと思ったらいいんだけどね、探せばいるかもかも、うん、
写真撮ってもらって、
あ、いいです、はい、
でもうで作る修行の機会があって作れるものならやってみたいと思う、
まあ、これなんかね、まあ、出そう気がするんだけどね、
作る人はないですね、
本当に機会があったら、
あれこれ平川でやったの何年前です、もう 3,4 年前になります、
平川で、
平川市、うん、耳がなかったやったんですよ、展示、
え、平川市で、
そうだよ、
あ、見てない
し、ね、相田さんね、
はい、でもあれはもう何十年も作ってませんので、
いや、展示会、
あ、展示会やりました、大川恵子さんってお嬢さん、お孫さんが今一生懸命ですので、
これ京都館で、
あ、それはだいぶ前、
京都館で売ってるの、
売ってもうだいぶ来ないんだよ、
昭和7年、
え、何が、
シナのその皮、まあ、木の皮かなんかでしょ、
そうです、
青森でも取れるんですか、
もう、
そうか、シナの皮
買います、工芸獣さんが、
例えば、茅野ちゃんに行くとね、あそこは、バスの、バスガイドさんは、大葉菩提樹って言うともね、半分はシナの木なんですよ。シナノキ。で、大葉菩提樹とシナノキはね、もう兄弟でそっくりなんですよね。で、だから、大葉菩提樹は、大葉っていう葉が大きいね。大葉菩提樹ね。葉っぱはちょっと大きい。だからちょっと毛深い。で、シナノキはね、ちょっと小型で、そっくりなんだけど、小型で。で、そう、シナノキの、太さがね、大体もうこのぐらいね、大きくなればね、この硬くなって使えない。小さいのは量とるんだから、だいたいこのぐらいね。で、ちょうどこのぐらいの時が一番ね、林がいっぱいなわけですよ。数のね。だから、間伐する。間伐すると、タール持ってけとなるわけね。と、そのタールでもらって、農民が。で、それ現場で皮剥いじゃって、そして皮を今度巻いて剃ってくる。でも結構水分含んでるから重い。やっぱ男仕事やっぱね。で、それを剃ってきて、で、帰ってきたら水につける、池にね。で、皮を剥く。で、表の皮は使えない。皮が。中側の皮。で、このぐらいの木だから割りかしね、柔らかい。うん、で、その皮を剥いで、女性がそれをね、細く、こんな細くして、よって、これ大変。
福島の方で、
そうなん
です
ね。やってますよ。
ね、私なんか名刺でもら
って。うちも売ってるけどね。
あ、そうそうそう。
福島の、確か会津の三島ではね、
そうなん
です
よ。
ね、
品符だから。品符だから。
品符
だ
から。
品
符だから。
とにかく、人が来るの大歓迎だから、もう、いつね、来てって言うから、もう、いつでも。
この模様はね、結局ダテギラの模様
です。
ダテギラをこちらに。
すごいです。誰でもいいの。来たいです。来た来たっていう感じ。もういつでもね、大歓迎だから。
それでですね、まあ、ここにこう書いてます。
大丈夫ね。看板見てほしいわね。
ちょっといいですか。
ないと思うくらい。
大川亮は自ら美術の道を目指したこともあり、生涯を通して多くの芸術家や文人と親交を結んだ。彼らが亮の家に投入した時の画帳、色紙、掛け軸、屏風、扇子、うちわなどに描かれた先に今でも飾るものが起きている。
今純蔵、蔦屋隆光、中田志向、下沢喜八郎、岩屋さざ波、河合勘次郎、高橋和智、堀川純次郎など、ま、などが、あると、こういうのもなってますよね。それでですね、で、ま、彼も一生懸命、ま、やって、後のあの、木村産業研究所、今でもありますけど、そこで小銀座市とそういうのをですね、もうあの、やって、そこから、うん、まあ、あの、今でもあの続いている、あの、例えば、あの、広瀬小銀研究 所でもですね、どこでも、あの、続けられてるわけですよね。それはまあ、お母さんが頑張ったことによる、まあ、まあ、復興復活って言いますかね、そういうことがあるわけです。ただ、その、量の多彩な着想と業績は、実際には実を結ばないものが多かった。あまりにも多彩がゆえに、一つのものに集中できなかったことがある。また、旧家の当主としての旦那芸的な側面や、芸術家肌な性格から継続していく根気に欠けていたとも言われている。また、農館工芸研究所での成果も、当時の農民には受け継がれず、さらに発見させていくという力が、また農民たちにもなかった。ここに大川良の先駆者としての悲しさはあったと、まあ、結末も、僕は郷土館の書を書いたと言ってましたけ
どね。もったいない。
もったいない。でもまあ、それでも、まあ、それも、まあ、相馬貞三でもね、だから、あそこの、広瀬小銀研究所の、まあ、成田、さだ、今の人の、先代お父さんね、ええ、とか、そういう意味では、ま、全く受け継がれてないわけじゃないけども、まあ、相馬もなくなれば今ね、ただ、小銀だけはもうね、非常に盛んだし、こういうものが作られればいいんだけど、まあ一回こういうものを作ったらね、日本産業天高で1位から3位まで独占したっていう話が書いてある。そのぐらい今能力があった。
すごい
ね、だから思い人ってはね、そういう人すごい能力を持ってる人がさっきも後に喋ったけど、能力持ってるんだよね。
そうですよ
ね。ただそれをね、どう広めて、ね、そして受け継がれていって、うん、産業になって、まあ、変な人向けするみたいなことはね、うん、下手なんだよね、
うん
うん
う
ん、
それはありますね。
ところが僕はね、根の口に行ったら根の口のね、今潰れて3軒ぐらいして残ってないね、うん、お店がね、うん、やっぱり秋田の人もね、それね、
うん、
寝る口だよ。僕は休みはほとんど秋田の人だけどね。寝る口も秋田の人だったの。でも、
先がどんどん死んでる
し、ね。それでね、牛タンポを食べませんかとかね。そう聞いたら秋田の人だよね。
そう
なんだ、ね。あんまりそっちはね、ほんと奥ゆかしいというか、下手というかね。
下手なの。
ダメというかね、ほんともね、もったいない、う
ん。だからさ、欲がないんじゃないですか。
うん、まあ、そうかも
ね。そうだね。そうなのよ。
でね、まあ、津軽市に悪いけどね、南部の人は結構ね、いや、頑張るんだ、地道に努力して、
そうです。
津軽市はポーってこうやってやるけどもね、パッと終わっちゃう、
うん、そうなんです
よ、ね。で、この足いっぱいだもんね。じゃあ、うまくやれ、足いっぱい。
それが大きいことです。
いや、
これがね、悪の根源だと思う。津軽の。
なんで足引っ張るんだ
ろう。なんでだろ
う、ね。うまくいけばなんであんなやると。僕は分かんない。僕は津軽じゃないからね。
昔からですよ。
私思うに、その、相田さんがね、南部の人、その、一生懸命頑張るっていうのは、その通り
で、
ね。
地道
と。地道にね。多分私が考えてるのは、やっぱり、県南の人たちは山瀬が強くてさ、やっぱり米もリンゴも取れないわけだ。そうそう、セバは本当に何でも
そういう風土はあるよね。
ね、作れるものをこうやってみてさ、売ってやらないと食っていけないわけさ。
あんな追い詰められてるって、おばあちゃんね。そうなのまだね、米も結構なるね、リンゴもなるね。
そうそう、
それが誰でもっていう。それで取る、ほら、表面にはもうバッと出さない。うん、それは昔ほら江戸時代から。
いいぞ。
はい。中央の方からね、年貢をほら納めなきゃいけないの、はい、来るでしょ。うん、そうすれば山の上に役人を連れて行って、うん、津軽はこれだけしかないんですって半分しか見せなかったでしょ。
うん。
うんうん、
うん、なんか有名な
お皿で納めなかった、ね、
そうそうそう、
だから本当はね、もったいないがいっぱいあるのに、うん、ないんだよっていうふうにほら、うん、隠して、うん、
だってね、
そういうのがねずっとこう根っこにあって尾を引いててさ、本当はこういろんなこうものを持ってて力もあるのに、うん、わざと表面には出さない、うん、っていうのがね、うん、あるんじゃないかしらと思うの私。
なんで出さないんだよ。